どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前3時1分にちょうどなったところでございます。3月28日日曜日になっておりますが、3月27日土曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。まあどっちでもいいんですよね、これね。昨日2本上げているうちの1本が3月27ってなってるんで、28日にしますか。はい、28日の日曜日、こう、そうだ、28日にしたら正常なパターンに戻るじゃんね。はい、28日日曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。勝ちました。はい。まあ、もうしばらく前のね、およそ12時間ちょいぐらい前にね、始まりました、楽天戦のね、第2戦目ですが、なかなかね、苦しい試合展開の中、しっかり勝ち切ることができました。相手のピッチャーは高田くんで始まってですね、こちらのピッチャーは加藤くんというところでした。実際のところはね、本当に加藤くんもランナーを出しながらもしっかり粘ってですね、要所を締める投球という感じでしたし、まあ、高田くんもね、別にすごく悪かったというよりかは、本当突然のね、まあ、田中将大の代役ということでね、非常に難しいところもあったかと思います。そういう意味では本当に5回まではどっちに転ぶかわからないっていう、非常にエキサイティングなね、試合展開でした。こっちも本当にハラハラしたと思いますし、楽天さんもね、非常にこう、ね、ハラハラした展開だったんじゃないかと思ったんですけれども、最終的なスコアとしては9対4でね、うちが15安打を放って、先発全員安打で、なんとか勝ち切ることができました。何がね、良かったかっていうと、本当に今日は打線の巡りがしっかり繋がってくれた。というのが本当に良かったところです。主軸のところでね、しっかり打つっていうことができなければ、負けるっていうチームだったんですよね、去年までは。ですけど、昨日の試合は、何度も見たパターンとして、この中島から繋がっていくパターンですよね。中島が、出塁して、西川春樹につないで浅間くんへ行くという流れ、これ2、3回ありました。このね、下位打線の最後が上位打線の頭とつながっていくループ構造にできるかできないかっていうのは、本当にとてもね、ファイターズにとってはでかい、でかいです。何がでかいかっていうと、上位と下位の分断というかね、能力の差っていうのが非常に大きいっていう、問題がファイターズには常に去年つきまとっていたわけですよ。ですから本当に下位打線が下位打線してると僕は何度言ったことか。でも今日下位打線でね、鍋良、太田、野村、宇佐美、中島と、まあ鍋良を含むか含まないかどうにかあれですけど、でもまあ鍋良含まない7、8、9というね、流れだとしてもね、まあ、6789で、4安打、3打点上げてるんです。だから、正しく下位打線もしっかり後ろに繋いでくれたんですよね。で、特に野村勇輝の、まあ、4打数1安打2打点ってのも非常に素晴らしかったですし、今日はね、コンスケが3安打4打点を稼ぎましたし、西川春樹に至っては6打席連続出塁というね、フォアボールは取れるわ、もうヒットは打つわというところで、本当にね、非常にこう、出塁能力が、最大限に活かされたという、そういう、ね、いい試合でした。で、打てる打てないのところで言うと、ポイントは、まあ僕さっきのライブでも話したんですけど、やっぱり浅間くんのところですよね。初回トップバッターから始まった攻撃にしても、浅間くんが続くか続かないかっていうのは非常に大事ですし、中島拓也から9、1、2と繋がるところで言うと、浅間くんが3番の役目になるわけですよね。で、近藤、中田という風にやっていくと何が起こるかっていうと、中島から繋がった時には、浅間が後ろに繋ぐ、もしくは決めるという役目を担いますし、西川春樹が出てきた時には、西川春樹からの、近藤、中田といったところへ繋ぐ役割を、果たすわけですよ。ですから、ここの繋ぎっていうのは、送る繋ぎではなくて、まあ、叩くというか、しっかり打って繋ぐ。っていう、そういう、つなぎであって、叱るべきなんですよね。これが、念頭にあるので、 栗山監督はこれまでずっとその2番に本当の意味のつなぐタイプではなくて、例えば太田大志を置いてみたりとかね、松本剛を置いてみたりっていうような打っていくタイプの人間をそこに置く、ね、だから太田大志にそのまんまの君でいいからそこにいてくれっていうのは本当そういうことなんですよ。太田大志が5番にいる時っていうのは例えば 3,4,5 でね、しっかり得点をつないでいくっていうそういう仕組みでした。で、同じように打ってくれるんであったら中島、西川、太田の3番の役割で全然いいわけですよ。だこういうことができると本当にうちは強くなるなっていう感じだったんですけど、どうしてもその2番っていうものの規制概念、固定概念っていったものからなかなか太田も抜け出すことができずに、ね、今もまあ、さほどめちゃくちゃ太田大志も打ってるわけじゃないですけど、いい当たりは飛ぶようになってきました。で、まだね、7番ね、いるのはちょっとまあ、調子が上がりきってないっていうところもありますけれど、でも、おいおいね、やっぱり上位打線を打っていってほしい人材ですし、そういう意味ではね、その、これを機にね、太田大志っていう、選手も、やっぱりこう、打順に関わらず自分の力を発揮できるようになってほしいし、逆にその、大きな役目っていうのを、そこまでね、果たすっていう気持ちを、の強さというか、真面目さっていうのがあるじゃないですか。その、役目に自分を合わせるのではなくて、自分が、自分らしくいることがその役目なんだっていうふうに、切り替えるためにはチーム全体に余裕がないといけないんですよね。その余裕を演出するためにもこの下位打線からしっかりつながっていって点が取れるっていうまとまったチームとしての働きが滞りなく進んでいくっていうことは非常に大事なわけですよ。だから今日野村が果たした役割っていうのもとってもでかかったし、野村は多分おいおい3番を打つことになると思うんです。そうなると何が起こるかっていうと、西川春樹、近藤健介、野村祐希、中田翔を、まあ、ナビロか大田かっていうそういう流れになってくるわけですよ。そうすると今度は野村祐希の役割っていうのも非常に大きくなってくるし、近藤健介の出塁能力、それから今回ね、今日見せた西川春樹の出塁能力っていうのは最大限に生かされるわけですよ。4割近く出塁する人間が1番と2番にいますってなったら、自動的におよそまあ半分以上の確率でね、5割以上の確率で1塁2塁っていうところに埋まってくるわけですよ、塁が。そういう状態で野村、中田、ね、太田か鍋るか分かんないですけど、そこら辺がいるっていうのは非常に相手にとって圧力があるわけですね。この圧力を演出することができるようになれば、ファイターズ打線っていうのはね、本当に破壊力を増すと思うんですよね。そうなった時に後ろをしっかり、じゃあ誰が務め上げるのかって言ったところで、例えば樋口くんとか、まあ、中島拓也は優に及ばず、まあ、今2番に入ってる浅間であるとか、ね、代打で出てきた松郷であるとか、そういったところがちゃんとそこを埋めるようになってくれれば、これほど強力なことはないわけですよ。ですから僕はずっと言ってるんです。2割5分でもいいから、2割5分でいいから打ってくれさえすればすぐレギュラーだと。それでいいんですよ。4打席に1回ヒットが打てるっていう能力がありさえすれば、下の下位打線でいてくれればしっかりと役割を果たすことができるんですね。これが1割とかだと下位打線に置いてても、どうだかなってなってしまうんですけれども、最近は宇佐美にもしっかり当たりが出てくるようになっていますし、ね、この辺のキャッチャーが打てるか打てないかっていうのも大事ですし、ですから全体的に打つっていうことにまずプライオリティを置くべきであるというふうに僕はずっと訴えていたわけですね。はい。で、今日守りの面でも非常に良かった。うん。宇佐美の、まあ、ワンエラー相手がね、出てたのに対して、こちらはエラーなしでした。で、こう、ちょっとね、怪しい、こう、ナビルの動きとかも、その後々を見ればしっかり守っていたっていう風に判断できますし、宇佐美くんのね、盗塁、ね、を刺した、あの流れも非常に良かった。ああいう方向に流れてくれるんだったら、全然盗塁って刺せるんですよ、実際。うん。それがね、サード方向に流れてしまうと、盗塁を刺すのは非常に難しくなってくるんですね。ですから、どうせ流れるんだったら、強く投げて、右側に反れるっていうのが一番いいわけです。それが大事なんですよ。で、今回もちゃんとそういう風に、投げることができて、で、投げるまでも非常にスムーズでした。ちゃんと盗塁を刺すことができました。こういうことが少しずつ、チーム全体で共有されていけば、守りだって固いチームだって思えるようになってくるわけですね。うん、 守りの面で言うんだったら今日はピッチャー陣も非常に頑張りました。まあ、途中ちょっと怪しいところもまあありましたけれどもね。村田くんは、まあ、次はやってくれるでしょう。うん。ですが、加藤がね、ちゃんと5回を投げ切って、で、87球、ちょっと球数かさんだのはね、非常にランナーをよく出してしまったっていうのはあります。ランナーが出る中でも粘り切ってね、2失点というところで防ぐことができたっていうのは非常に良かったと思いますし、うん。途中、こうね、村田くんの乱調で突然引っ張り出された堀くんも、なんとかね、最小限の出血で済ますことができました。で、その後、長谷川、それから宮西、杉浦って、新方程式の爆弾かって思えるぐらいの、ね、三者凡退、三者凡退、三者凡退、という風に綺麗に繋いでくれました。だから僕が言ったんですよ。後ろね、杉浦俊博がいてくれるという、この安心感が、今年のチームは、ね、村田くんを無理に引っ張ることもなかったし、堀くんに切り替えてしっかりやってくれたし、ね、長谷川、もう本当にこの試合を一番落ち着かせたのは長谷川くんだったと思うんですよね。三者凡退19球しっかり投げ切ってくれました。大事です。この三者凡退っていうのを、こう、リリーフはね、しっかり取れるようになっていってほしいので、まあ、堀くん、村田くんは、まあ、もうちょっと頑張ってねっていうところではあります。にもましてね、やっぱり一番のベテランの宮西がスパスパスパッとたったの10球で3人切ってくれたって、もこれも本当にテンポ的にも良かったし、杉浦は本当に投げやすかったんじゃないのかなというふうに思います。三振も2つも取ってね、完璧な、シーズンの入り。これが調整ですよね。うん。まあ、あまり誰がいい悪いで言うと本当に悪い人もちょっといましたけれども、宮西のようなね、完璧なシーズンの入りっていうのをお手本にしてね、みんなピーキングしてほしかったなっていう話ではありますけれどもね。はい。そんな感じでいいところで、ね、たくさん出たんで、明日もしっかり応援したいなというふうに思います。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。